ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、2月は奇跡の命ということで、はい、いろんなもう感動的なお話から、はい、もうどうなったんだろう、ドキドキと思うようなお話とか、はい、家族の絆とか、はい、いろいろとお話をお伺いしております、はい、今回2月最終週ということで、はい、プー先生、はい、今でもずっと何十年とこう、はい、年賀状などでやり取りしている、はい、患者様ご利用者様もいらっしゃるというふうにお聞きして、
結構いらっしゃいます、たくさん、ね、はい、20年以上の中っていう、はい、
その中でも、まあ、どなたかお一人何かエピソードないですかというふうにちょっとね今日お話ししてたのですが、
そうですね、あの実は25年ほど前ですかね、はい、にですね、ある患者様が私のところに来ました。まだね、クリフムができる前です。
あら、
クリフムができる前、ある病院に私勤めておりまして、
その時も検査はされていた。
でも結局胎児ドックみたいなことをやってたんですよ、はい、でそこにやってきた患者さんがいて、そしたら赤ちゃんの胸、うん、要するに肺のところに大きな腫瘍があって、
はいはい、
心臓がギュギュギュッとこう端っこの方に追いやられて、
はい、
その腫瘍がものすごく大きいので、うん、普通あの横隔膜ってこう上に凸っていうか、こう
ハートみたいな形、
上に上にふわっとなってるじゃないですか、はい、それが下向きに
へこんでたんですか、は
い、っていうぐらい大きな腫瘍があったんですよ。
もう邪魔してたわけですね、
はいはい、それで、はい、その心臓はもうギューッと追いやられてるし、うん、もうこれはちょっとあの赤ちゃん大丈夫かなこれっていう感じだったんですね、
はい、
でまあ当時ですね、当時のいろんな文献、まあ、世界の文献では、うん、もうこの腫瘍があったらもう中絶してもしょうがないでしょっていうふうに海外の文献は書かれていた。
そのような腫瘍を持っていた赤ちゃんがいらっしゃったことがあるということですね。
それはあのあちこち報告はされてるんですけど、はい、お腹の中でもう赤ちゃんがもうすごく悪い状態になって死んでしまったとか、それからもう生まれる前にかなりその、あのよろしくない状況が起きるので、はい、もうこれは中絶の対象ですみたいなこと、まあ日本では中絶の対象という言い方はしませんけど、海外の文献にはそういうふうに書いてあったんですよ、うん、
まあ、肺も心臓もこう追いやられているというかね、そういうことですもんね。
だから生まれてきても呼吸できないとか、心臓も追いやられてるので、はい、その血流もままならないっていうか、
気管も大丈夫っていうような話ですよね、
はい、そうですね、はい、なので、はい、そのそういう状況の肺の腫瘍の子がいまして、はい、でこれかなり大きいよねと。でも私が調べた中にはちょっと縮むよっていうのを書いてあったのがあったんですよ、
はい、
で縮むって書いてあるのもあった。だけどこの子がどうなるか分かんないよねって、これだけ大きい腫瘍ができちゃってるからねって言ったんです。そしたらそのお母さん、ものすごい切符のいいお母さんでしてね、はい、で当時そのトラックの運転手をされてたんですよ、そのお母ちゃんが。で先生っていきなり言うか、どうしたのって言ったら、私明日からトラックやめるわ、トラックやめてこの子にかけるわって言ったんですよ。
なんとかっこいいというか、いやもうね、
それで
決断力が
スパッと次の日からトラックやめて、で私この子にかけるわって言って、先生毎週見てくださいって言って、で私ね、その普通の 曜日の普通の外来の中だとやっぱりゆっくり見れないし、お母さんとゆっくり話できないので、はい、毎回日曜日に、
はい
はい、病院が休みの時にその患者さんといつも会って見ていったら、なんと腫瘍が、うん、徐々に縮んでいくんですよ。
え、これ聞いていいですか、はい、赤ちゃんが大きくなっていって腫瘍の大きさはそのまんまだったというわけではなく、
ではなく
腫瘍が小さくなっていって、
腫瘍が徐々に小さくなっていってるんですよ。で、
そんなことあるんですか。
でもね、こうそれだけ私も肩入れてるわけじゃないですか、はい、その患者さんに、はい、いやいやこれは主治医の欲目かなと、
うん、
主治医だからこう縮んでるように見えんじゃないかと、
縮んでと願うから、そう見えてるのかなと、
なんか縮んでくれと思ってるので、はい、縮んでるように見えるんじゃないかと思って、でも実際そうサイズを測っていったら、はい、本当に縮んでいってるんですよ。
そんなことあるんですか、これまでの事例では。
実は、うん、まあ、最近では縮む可能性も十分あるよっていうことは言われているんですが、はい、分かってきたんですね。その当時はですね、うん、25年前はもうダメだよみたいに書いてあるものがほとんどっていう感じだったんですね。でそれで、まあ、その母さんのトラックやめるわから始まって毎週毎週こう縮んでいくと、はい、ね。でこれね、もしそのもう本当に縮み切って普通の肺も見えてきてるんですよ、
はい、
ということはこれ生まれてきてからおぎゃーって泣けるんじゃないかと思うじゃないですか、
はい、
だけどそのお母さんは、いやいや先生、私トラックやめてここまでこの子にかけてきたんですよ、うん、最後生まれておぎゃーって泣かなかったらどうしてくれるんですかと、
あらおっと、
ね、
はい、
いやもうここまで来たらもう手を切開で、もう外科の先生に囲んでいただいて、うん、しかるべき処置を してほしい、確実にやってほしいというふうにその言われて、うん、でその通り、
うん、
で生まれてきたんですよ。でその後、まあ、ちっちゃい手術はしたものの、元気に大きくなりまして、でその後ね、私が香川県にいる時 の患者さんだったんですけど、
以前かつて先生ね、香川県でもお勤めだったことがありますもんね、
はい、で大阪でクリフもやりだしてから、実はその親子が私は訪ねてきたんですよ、
まあ、
先生元気って言って、クリニ
ックに、はい、
はい、でその時彼女は11歳だったんですけど、
はい、
先生遊んでって言って風船持ってきて遊んでで
も11年ちゃんと育って、
はい、まあ、その間もちろんそのやり取りもあって、うん、はい、その年賀状だとかいろんな、のでこう、ね、当時はその LINE とかそういうのはなかったですから、
はい、
まあ、いろいろなその手段でこう、
先生これも親心で聞いてもいいですか、はいはいはい、普通にこのなんていうんですか、普通というかもう体育の授業とか出たりとか、はい、お友達と走って遊んだりとか、はいはい、スイミングとか
普通にやってできてます、はい、それで今もだから二十歳過ぎてるんですけど、未だにこの前も年賀状が来ておりまして、
もう成人まで、
はい、いやだからあの時お母さんが私トラックやめるわのあの一言で、うん、私この子にかけるわっていうあのすごい情熱がなかったら、うん、いや文献ではこういうふうに言われてますよって言われたら、あ、じゃあもう諦めますわってなってた可能性が高い。
諦めなかったよかった。
いや本当にね、あれ20歳より前だったので、はい、本当にあの時のあのお母さんのパッションがあの子の今を作ってるんだなって、もう子供本当に私、うん、その時のことをね、もし子供がグレたらその時の話してあげるわみたいに言ってたんですけど、はい、まあ、グレずに育っているみたいなので、
ね、先生、はい、今の話を聞くとね、その最後の最後はやっぱり帝王切開で確実に産みたいと、その、はい、やめるわと言ったお母さんがおっしゃったの、
はい、
やっぱりそう言いながらもものすごく不安で
心配、
うん、
本当に心配してました。
本当にもうきっともう心が壊れてしまうぐらい心配されてたんじゃないかなって、はいはい、
だからこう
毎週、ね、
そうだから毎週毎週見て、
ね、
でも一緒にね見てるとお母さんもプロフェッショナルになってきて、はい、医者みたいになってくるんですよ、うん、ドクターママみたいになってきて
ここがちょっと縮んだねとか、
はい、ドクターママが先生ちょっと心臓の角度がちょっと変わってませんか、
すごい肺が見えてきたとかね
なんかこっちこれってこう左肺じゃないですかとか、なんか心臓の角度ちょっとなんか真ん中寄ってきてますよねとか言えるようになってきて、もうだって毎週同じことを見てるわけじゃないですか。
でももう本当に何度も見て何度も考えて一生懸命と向き合っていらっしゃったんでしょうね、はい、いやでもなんかその怖いとか不安もあるけど命と向き合われた、
はい、
逃げずに、
はい、
見たくないけど、
はい、
見てきたっていうところが、
はい、
もう本当素晴らしいなって、そのお母さんの姿勢が、
そうですね、
尊敬しちゃいますね。
いやもうなんかあの男前なね、
はい、
お母ちゃんの、まあそこまで男前のお母ちゃん今までいたかなっていうぐらい男前な感じですよ。本当にまあトラック運転してたのもびっくりだったんですけど
いや
もうでもね本当にだからもう本当にあの あの気前のなんていうんですかね、やっぱり子供に対するもう本当に愛情と、うん、それからもう熱ですね、熱量がやっぱり
違った。仕事を辞めてでも向き合おうと思われた、はいはい、
もうこの子にかけますわ先生って言った。ああなんか私がまあ逆の立場だったらこんなこと言えるかなと、
ね、
はい、だってもしかしたらその子を育てていく中で、うん、もしかしたら自分も仕事辞めなきゃいけないかもしれないとかね、そのいろいろその子のお世話で自分も病院にずっといなきゃいけないくなるかもしれないとか、いろんなこと考えるじゃないですか。
それそれ生まれてからも大丈夫なのかなとか。
そうですよね。でもね、あの時のあのもう一発ポーンって言われた時は頭ガーンって殴られた感じでしたね。いやすごいお母さんがいるなって思いました。本当に。
そしてその日曜日でも出勤されて、はい、1週間毎週お付き合いされた先生だからできたのかもしれない、
はい、いやいやいや
途中で諦めなかったわけですし、まあ、もういいわやっぱり無理ってもしかしたらなったかもしれない。
そうですね。でももう
ずっと声かけして寄り添っていらっしゃったから先生
が、まあでもそれはもうお互いなんだと思います。まあお母さんも私を頼りにしてくれたし、私もやっぱりそのお母さんの情熱に何とか応えたいなと思ったので、
なんかそこに本当お医者様と患者様の枠を超えた人と人としてつながっていらっしゃる話をもう今月はずっとお聞きできたなと思いますね。なんかもう先生
みんななんかファミリーな感じです。
そうですね。もうなんか小さな命だけどやっぱり命で人権があって、はい、生まれてくるって選べるんだなって、はい、赤ちゃんも
そうですね、
そしてお母さんもそんなお話でしたね、
はい、
ちょっと寒い2月でしたけども、はい、心が温かくなる、
はい、
奇跡の命について2月はお届けいたしました、
はい、本当に奇跡の命です、
はい、先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛てに質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。